気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。8月のテーマは避難確保計画です。自分の命は自分で守る。大規模な災害に備えるため、地域のつながりを大切にしながら防災意識を高めていきましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課、香川自主防連絡協議会の協力でお送りします。さあ、気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、今月は高松市危機管理課の小原さんと一緒に番組を進めていきます。小原さん、よろしくお願いします。
はい、高松市危機管理課の小原です。よろしくお願いします。前回は香川自主防災連絡協議会理事岡さんと高松市消防局予防課予防広報係長浅井さんをお招きして自主防災についてお話ししていただきました。国分寺北部地区でご活躍いただいている岡さんの話はいかがでしたか。高松市では自主防災組織の地区カバー率は 100% ですので、皆さんがお住まいの地区でも自主防災活動をしている方がいらっしゃいます、地区での防災訓練や避難計画の作成等、いろいろな活動をしていらっしゃいますので、ぜひ皆さんにも積極的にご参加いただきたいと思います。また消防局からは、消防局がどのような活動をしているのか、住宅用火災警報器の重要性等、火災予防について、自主防災組織へのバックアップ体制についてお話をしていただきました。自主防災組織って何という方も多いと思いますので、この機会にぜひ知っていただきたいと思います。前回お話しした内容が詳しく知りたい方は、危機管理課のホームページにアーカイブがありますのでお聞きください。
はい、ぜひですね、この番組、結構防災といっても皆さんまだ知らないこともたくさんあるかと思いますが、そのあたりに焦点を当てて深掘りしている回などもありますので、ぜひチェックの方をしていただければと思います。改めて小原さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、番組ここからのゲストは香川自主防連絡協議会会長の岩崎製作さんにお話をお聞きします。岩崎さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくどうぞお願いいたします。
さあ、先月はですね、同じく、自主防連絡協議会の岡さんにご出演いただいたんですが、今回は会長の岩崎さんということで、また岩崎さんもですね、幅広く活動をされておりまして、肩書きがございますので、私の方からご紹介させていただきます。全国自治会連合会副会長、全国自治会連合会中四国ブロック会長、香川県連合自治会会長、丸亀市連合自治会会長、そして香川自主防連絡協議会会長ということで、まあ、多岐にわたって活動されているわけなんですが、岩崎さん、ちなみにこういった活動をするきっかけっていうのはあったんですか。
あの、電電公社入社してね、はい、室戸電報電話局で、はい、大変なね、はい、風とか雨に遭遇しましたから、はい、まあ、それをもってやはり香川でなんかね、やっぱり防災訓練をやってみようという気になったと思うんです、はいはい、振り返ってみますとね、
はい、まあ、高知の室戸といえばね、よくあの台風の進路になりますから、はい、まあ、こういった災害っていうのはよく起こるところであるんですが、はい、やっぱその当時っていうのも結構その室戸で台風の被害にあったとかはだったんですか。
そうですね、1日雨量880ミリ、
880、
最大瞬間風速70点ぐらいの風速もありましたけども、はいはい、電話局の前を置いとった車がもう木の葉のように飛んでいった、もう目当たりしましたし、
はいはい、
880ミリも電話局がいっぺんに泥海に浸かりましたからね。
はあ、
すごかったですよ。
そういった経験があって、はい、でいざ、まあ、香川の方に帰ってきてみると、はい、あれ、香川ってそんなにその災害に対する備えてできてないんじゃないのかみたいなところもあったんですかね、
う
ん、
ありましたね、
はい、でこのままではいかんと、はい、やっぱ自身が経験したね、元に、はい、そういったものを皆さん伝えていければということで、はい、まあ、こういった活動をされているわけなんですが、まあ、先月も岡さんにお伺いしたんですが、この香川自主防連絡協議会というところですと、まあ、日頃どういった活動をされているんでしょうか。
まあ、県内のですね、はい、小中学校、うん、まあ、高等学校も含めましてね、はい、学校機関への、まあ、防災研修、うん、防災訓練の実施、
はい、
それから地域の方ではですね、今盛んにやってるのは、全然この 組織化されとっても、はい、10年間訓練が全然やられてないという地域、うん、それから自主防災組織が結成されてない地域、
はい、
まあ、こういうところへですね、しっかりあの地域の中へ溶け込んでいって、
うん、
今考えたのは、まあ、自転車部隊を送り込んでですね、
はいはい、
チラシをずっとお配りして、
うん、
で、まあ、いつかこう楽しいあのゲーム感覚の防災研修防災訓練やりませんかという促しをやっていこうと、はい、これを思っているわけでございます。
は
い、
やっぱりこう防災訓練ってちょっと身構えちゃいますもんね。
そういうことですね。
それをまあちょっとゲーム感覚でできるようにということで、はい、じゃあ本当に今香川県内で、まあ、そういったちょっと今訓練が10年ほど行われていないっていう地域とか、まあ、そういった自治体とかに呼びかけをしていると、
はい、
これはでも大変じゃないですか。
いやもう口で言うのは簡単なようですけど、はい、もうチラシ配るだけでもね、はい、やっぱその地域小学校高校対象ですから、はいはいはい、まあ、最低小さくても2500所帯はございますので、まあ、そこへ掘り起こしですから、
はい、
口で言うのは簡単ですが、まあ、根気よく、はい、2、3年かけてやっていこうと思っています。
はい、まあ、そこで自転車部隊自転車の皆さんがチラシの方を投函していく、
はい、うん、そういうことです。
実際そういった自治体で例えばその10年間ほど訓練されてないですよっていう通達すると、うん、どういった反応が返ってくるんですか。あ、そうでしたかみたいな、やっぱ自治体の方もそこまであの訓練してなかったなみたいな。
で、あの危機管理課の皆さんは、はいはい、存じておりまして、うん、もう自分のところの市の中で、
はい、
この校区この校区は全然もう動いてないと、う
ん、はいはい、
存じ上げておるようでございますので、うん、まあ、一緒に行政の人と連携を密にしてね、うん、
なるほど、
やっとるわけでございまして、はい、
そういうことなんですね、はい、なるほど、はい、で本日ですねこの番組のテーマの方が避難確保計画というテーマでお送りしているんですけども、うんうん、まあ、そもそもちょっと岩崎さんの方にも避難確保計画についてちょっとお伺いしたいんですけども、うん、これはできたきっかけっていうのがあったんですか。
そうですね、平成27年の関東が東北豪雨で鬼怒川なんかもう関東の大きな川は全部決壊しました。
ニュースでも報道されましたね、
はい、でそれと翌年の、28年、
はい、
平成28年の10月の15号台風で、
はい、
岩手県の福祉施設が水害か、うん、隣ね、走っていた川が氾濫しましてね、はい、全員がお亡くなりだというものすごい、
あ、
要するにやっぱり施設の方はなかなか逃げられない、
はい、
そういう人をどうしたらいいかというのを、その前作ったのが翌年にですね、はい、平成29年この確保計画、うん、避難の確保計画というのを作られた、
うん、
こういう経緯でございますんで、
いわゆる法改正が行われて、
そういうことです。はい、
で実際に災害が起きた際にこういった経路で避難するとかっていうのをか、うん、ちゃんとした策定していくっていうものになるんですね。
そうです、あのその要配慮者の利用している施設の管理者の皆さんは、はい、うん、どういうその避難計画を立てて、
はい、
でそれをちゃんとそこ の行政機関へ、ね、届け出る義務というの、うん、義務付けがされておりまして、
はいはい、
まだ完璧にはできてないようなんですけど、うん、まあ、あのできているところはですね、例えばこのグループこの人の避難誘導は誰がする、
はい、
どういう方でする、
うん、
で実際に訓練でやってみよう、
うん、
どれぐらい時間がかかると、こういうところまで、ね、掘り下げて、うん、でそれをちゃんとした書き物にして、はい、行政機関へ出さないかんと、
うん、
まあ、出すのが目的でなしに要配慮者の皆さんが、はい、いち早く安全なところへ避難ができるための計画書を作ると、うん、こういうことだと思うんです。
いわゆるあの災害に対して備えというものが大切って言われるんですけども、
はい、
こういった計画を立てるというのもいわゆる備えになりますもんね。
大事な備えだと思いますね、
はいはい、ですしやっぱりあの、うん、その施設によってもちろんその立っている環境とかっていうのはものの変わってくるわけじゃないですか、入所されている方とかっていうのも違ってくるんで、うん、なので100個施設があったら多分100通りになりますもんね、
うん、
ですからやっぱりそれぞれにちゃんとしっかりと計画を立てて、なおかつ誰がいざという時にこの担当するっていうのをしっかり事前に備えておく、準備しておく、
そういうことですね、はい、
逆に今までこういったものがなかったっていうのはちょっと不思議な感じはしますけれどもね。
そうですね、あの結構県内ね 2,3 年前にあの、はい、 県の要請によって調査をさせていただいたんですけども、はい、やはり怖いなと思うところはまだ結構ありましてね、うん、もうちょっと大雨が降ると河川氾濫をする、はい、それから土砂災害が起きると、はい、こういうところにまだ施設が点在しておりますので、はい、まあ、そういうところはいち早くね、うん、安全なところへ避難ができると、うん、どうしたらいいかというのはですね、やっぱり計画書イコールまた訓練をしっかりやらないかんと、はい、まあ、そういうお手伝いも私どもやらせていただいているわけでございます。
そうですね、はい、山崎さんとこの収録の前にもお話しさせてもらいましたけども、はい、やっぱその訓練が大事っていう風なね、はい、ことやっぱこの訓練とか一つのキーワードになってくると思うんですけども、うんうん、やっぱこれやってるやってないでは大きく違ってきますもんね。
もう全然違うね、うん、まあ、このまあ要配慮者ですから普通のね健常者より時間がかかりますので、はい、余計早くこうスタートして避難していかんとですね、うん、なかなか怖いところはあると思いますのでね。
そうですね、はい、高齢者の方ですとやっぱりその車椅子の方であったり、はい、もう内緒もう寝たきりの方とかってなってきますと、はい、やっぱり普通に時間は倍以上ね、はい、通常の避難よりかかってしまいますから、はい、
そうです、
はい、でまたそこで訓練しておくことによってスムーズに、ね、うん、そういった避難の準備もできますからね、はい、これが大事になってくる
ということですね。
そうですね、はい、で、このラジオの方なんですけども、ね、うん、いわゆるの一般の方のもうこのラジオ聞いていただいていると思うんですけども、うん、我々その一般の人というのはどういったこの避難計画では立てておけばいいんでしょうか。
私は自分とこのね、はい、家族をまず一番安全なところへね、はい、どのような経路を使って、うん、避難するかというのをちゃんと我が家の避難計画をちゃんと作るし、うん、はい、まあ、元気な人は隣近所のそれこそおじいちゃんおばあちゃん、はい、それからねお体の調子の悪い人の、ね、面倒を見てあげる、
はい、
でその人たちをどこへどの時間でまあ、要するに避難ができるかということをね、うん、常に考えてあげてくれたらいいなというのを思いますね、う
ん、
まあ、
この番組のよくハザードマップを確認しておきましょうというのと、はい、最近のマイタイムラインというのをちゃんと作っておきましょうという、ね、はい、ことをお伝えさせてもらっているんですが、もうまさにこれですよ ね、
そうですね、
ハザードマップを見るマイタイムライン、自分 の、 その避難確保避難計画をちゃんと立てる、はい、ということですよね。
そうですね、う
ん、何よりこれが大事だということで、はい、まあ、もう本当に愚問だと思うんですけど、岩崎さんもしっかりその辺は立てられてるんですか。
はい、ちゃんとしております。ちょっと家内が最近足の調子が悪いのですから、前より時間余計かかるなと、はいはい、考えておりますので、はい、
そうですね、その都度その都度その家庭の環境とかでも、ね、更新していくというか、う、はい、最新のものを用意しておくということですよね、はいはい、まあ、本当にこれから9月に入りまして、まあ、8月も台風はありましたけども、うん、ここから台風のシーズンに、ね、なってきますから、うん、まあ、よく、ね、地震などは突然起こるので備えが難しいというか、ね、それで避難、うん、急な避難というのは難しいと言われますが、台風はある程度経路が、ね、見えたりしますので、しっかりと確認する時間もありますんでね。
そうですね、うん、はい、まあ、早めに避難をしていただいたら一番いいかなと思いますね。
何よりも早めの行動、はい、そして早めの行動プラスアルファで避難確保計画というのをしっかり立てておきましょう、
はい
はい、では、最後になりましたけども、岩崎さんの方からラジオを聴きの皆さんに何かメッセージがありましたらお願いできますでしょうか。
そうですね、災害はいつ起きるか分かりませんので、平素からですね、備えをしっかりやっとってほしい。まあ、備蓄とかですね、それから非常持ち出し袋、これもですね一回やりますと中身の点検が怠りがちになりますので、非常持ち出し袋もしっかりと中身を検証していざに備えてほしいなと思います。
はい、まあ、最近本当にいろんなところで防災の意識が高まってきて、それこそスーパーとかに行くと台風シーズンになってくると、うん、台風への備えっていうコーナーができたり、ね、うん、しますからね、そういったところでもしっかり皆さん活用していただければと思います、はい、また防災週間8月30日から9月5日まで1週間取られますので、はいはい、今一度皆さん の、 その防災への備えというのも見直していただければなというところですね、
はい
はいはい、というわけで本日のこの時間は香川自治防連絡協議会会長の岩崎製作さんにお話を伺いました。岩崎さん、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
さあ、岩崎さんにお話を伺いました。再びですね、小原さんにお話を伺っていきたいと思います。さあ、小原さん、早速なんですが今月の防災コラムの方をお願いいたします。
はい、9月1日は防災の日、8月30日から9月5日は防災週間です。高松市ではこれに合わせて高松市防災合同庁舎1階高松防災プラザにおいて防災啓発展を開催しています。今年度については香川大学教育学部附属高松小学校の児童が作成した防災ポスター、 香川県や高松市の防災の取り組みをまとめた掲示物、南海トラフ地震に関する掲示物を展示します。開催期間は令和5年8月22日火曜日から9月5日火曜日のうち、平日の午前8時半から午後5時までの間です。お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。ところで、四国地方は7月21日に梅雨明けとなりました。梅雨が明けると本格的な台風シーズンの到来です。8月中旬頃には迷走した台風6号と7号の2つの台風が日本列島に接近しました。台風7号では市内でも複数の場所で通行止めを行ったり、怪我人が出るなどの被害がありました。今後も10月頃までは台風が接近することが予想されます。台風は地震とは異なり、前もって進路予想が発表されます。つまり事前に準備をしておくことができるのです。直前になって焦ることがないよう、マイタイムラインの活用、食料や水の準備、飛ばされやすいものの固定などの対策をしましょう。
はい、この番組を聞いて、実は9月1日が防災の日であったり、8月30日から防災週間が始まるということを初めて知ったという方もね、いらっしゃるかもしれませんね。やっぱりどうしても香川県って防災意識が低いというふうに言われておりますので、こういったの取り組みですね、高松市の方でもしておりますので、ぜひ皆さんもご来場いただければと思います。また台風シーズンもやってきますのでね、備えの方をしっかりしておきましょう。では小原さん、最後に締めの言葉よろしくお願いいたします。
はい、災害はいつ起こるか分かりません。自宅で、職場で、学校で、外出先で被災した場合でも、焦らず適切に避難ができるよう、日頃からご家族で避難場所の確認、災害時の非常持ち足袋の準備、連絡手段の確認等話し合ってみましょう。家の周りや避難場所までのルートを歩いてみて、防災散歩をしてみてもいいかもしれません。またお家の中で出入り口や通路に物を置いていないか、子供部屋や寝室に倒れやすい家具はないか、棚の上に重いもの、壊れやすいものを置いていないかなど、お家の中の危険なものについて確認をしておきましょう。
はい、ありがとうございます。さあ、この時間なんですが、高松市危機管理課の小原さんにお話を伺いました。小原さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、9月1日防災の日は、1923年、この日に発生した関東大震災にちなみ、また台風シーズンを迎える時期でもあり、政府、地方、公共団体など関係諸機関をはじめ、広く国民が台風、高潮、津波、地震などの災害についての認識を深め、これに対処する心構えを準備するために制定された防災啓発の日です。この9月1日を中心として、防災思想の普及、功労者の表彰、防災訓練など、これにふさわしい行事が実施されます。また防災の日を含む8月30日から9月5日までを防災週間として、さまざまな国民運動が行われます。ところで、防災とはどんな言葉の意味を持っているのでしょうか。広辞苑には災害を防止することと記載されていますが、防災対策基本法では災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、および災害の復旧を図ることと定義されています。今後も高松市防災啓発ラジオ番組では、防災に対する意識を高めていただくようなさまざまなテーマを取り上げていきたいと思っています。さて、エンディングの時間となりました。今回は避難確保計画をテーマに進めてきました。ぜひ皆さんも参加してください。次回の放送は9月27日水曜日、個別避難計画をテーマに番組を進めていきます。なお、 FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。8月も終わりに近づきましたが、まだまだ暑い日が続きます。気象庁は日々の気温の観測や予報、気象情報の発表を通じて国の熱中症対策を担っています。熱中症の危険性が極めて高い環境が予測される場合に、熱中症警戒アラートを発表しております。ぜひご確認いただき、熱中症予防や電力供給対応等にご活用ください。 そして9月1日は防災の日ということで、高松市では防災まちカフェも9月に開催されます。詳しい日程などは危機管理課のホームページでご確認ください。それではまた来月お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は香川自主防連絡協議会、高松市危機管理課の協力でお送りしました。